皆様、新年、明けまして、おめでとうございます。雪マジふざけんなよ。なあ、例年よ、去年見たか、お前らニュース。福井駅のあの恐竜のやつ、雪かぶって氷河期迎えたって言ってただろ、あの、豪雪ですよ。ほんと、なんだってんだ、雪はよ。ふざけやがって。雪なし県のやつらは、どうせわかんねえんだろうな。け。まあ、今年はまだそんなに積もってないんだけどね。それでは行きましょ
デジデジと
波中の気ままに寄り道クラブ。
決まり
ああ、デジ君か。ああ、明けましておめでとうございます。
ああ、明けましておめでとう。そうだね。もうだいぶ明けまして感は抜けてきたけどね。
いやー、長い休みでしたね。
ああ、では、なんかね、ちょっと裏のところでも話してたけど、僕らのこの気前より的には、まあ、1月はお休みなんじゃないかっていうね。
ぐらいのね。まあ、今日はまあ撮ってるわけなんですけど。
そうそうそう。でもどうしたの？なんか機嫌悪いみたいだけど。
たくよー。オフで喋ってたらですよ。
そうね。
なんか、デーから始まって G で終わる名前のやつが、でも、ハチュウくん、雪が降らなくて困ることとかないの？って言ってくるから、バカ、アホ、ま、頭悪いんかと。何を言うとんやと。降らねえ方がいいに決まってんだろ。
そうか。
って思ったわけなんですよ。ふ
なん
ざ
か
け
もう
た、
そ
ふ
れ
ざ
を、
けた野郎もいたもんだ
い
よ、
や、
本当に。
僕の真似はそんな感じなのかというのが気になって仕方がなかったから。
雑ものまね。
そう、お前はそんな感じに僕を見てたのかみたいな。
違う。
新年早
ものま
々消え
ね
た方が
は、
いいのかなみたい
ものまねは誇張ですからね、言うて。
な。ああ、誇張ね、そうね、その方がね、こう、受けるという意味ではね、確かにね。
そう、なんかほら、ものまね芸人さんいるじゃないですか。で、誰のモノマネか忘れたけど、なんか誰かのモノマネですごい有名な人が、実は、僕がよく使う、〇〇っていう、その有名人の代表的なフレーズ、実はご本人一回も言ってないんですよねっていうのを言ってて。
なんかイメージがもうその
そう、
形で。
そう、イメージでモノマネして、で、そのモノマネが本人を、なんか凌駕しちゃって、印象を。
そちらのイメージになっちゃったっ
そう
てい
そう
う、
そう
もう、
そう。っていう
不思議な方
の
に。
があるぐらいですから、まあ、デジさんのモノマネはね、誇張しすぎるとああいう感じになるよっていうところで、ご容
そう
赦
い
願
うい
た
感じ
い。
だ。まあ、でもなんか、その話は本当にどうでもいいかもしれ ないん
そ
だ
う
け
です
ど、た
ね。
だなんか一つ言いたいのは、モノマネって本人が言うとこではやっちゃいけないっていう話もあるんだよって。
いや、でもコラボとかもあるじゃないですか、その。
まあ、コラボは確かにね、そう
ほ
だ
ら、
け
ご
ど。
本人さん登場的なやつ。
それなんかもうだからやってる、こう、モノマネしてる側がかなりビビるやつだよ。
しかもご本人さん登場というか、いるっていうね。
どうしよう、ごめんなさいしか言えなくなっちゃったよ、そんな。
そんなことはどうでもいいんですよ。
そう、本当どうでもいい話だ
そ
と思
れは
っ
どう
て。
でもよくて、いや、雪が降らなくて困ることなんて一つもない、本当に。なんなら降らない方がいいですよ、本当に。まあ、そのさ、
そう
まあ、みんなが思ってるのは、わかりますよ。ほら、雪が降ったら、まあ、子供たちが喜んでね、ソリで遊びをしたりとか、鎌倉作ったりとか、雪合戦したりとか、楽しいじゃないですかっていうの、わかります。その気持ちもわかるんですけれども、大人になってみてくださいよ。うざくて仕方がないですよ。だって雪のせいで、雪がない、いや、なかったら、普通に、例えば、僕は仕事が9時から始まるとかなったら、まあ、8時に起きれば大体間に合うじゃないですか。雪。まあ、通勤のね、距離にもよるけど。よるけど、まあ、いつも8時に起きるとしましょう。でも、雪が降ったら、雪の気をしないと家から出れないんですよ。
その分の時間がね。
そう。だから、その日はね、もう、それこそ7時とかに起きないと、ダメなわけですよ。
1
雪
時
のた
間
め
も
に。
早くね。
そう。まあ、量によってはもっと早いかもしれないですけど。っていうのがあったりとか、まあ、あと、そもそも、 この前なんか どっかしらで話題になったんですけど、その雪大国の剣はそのチェーンの巻き方がわからないと。タイヤタイヤチェーンってあるじゃないですか、その、
う
ん、雪が降った時にほら巻くやつ、
うんうん、
あれわかんないんですよ僕も、どうするのか。
なんで？
っていうのはもう雪国っていうのはもう最初からスノータイヤにしとくんですよ、雪降ってない時に。
なるほどね、チェーンじゃないんだねそれが。
そう、もうスノータイヤにもう確実に変えるから、チェーンなんて使ったことないんですよ。
うん、
でその降らない剣とかは、まあ、チェーンで対応すればいいし、なんならチェーンなんて使わなくてもそんなに降らないわけじゃないですか、
言うて。そうだね。
でもスノータイヤには確実に変えないといけないっていう、この一つね出費があるわけですよ。
うんうん、
っていうところも損。いや、もういいことがない。本当に。子供は喜ぶかもしれませんよ、本当に。なんなら僕は楽しんでましたよ、子供の頃は。
うんうん。
まあでもね、大人になってみるともう嫌なことしかないですよ、雪が降るに関しては。それこそさ、もう、そう、成人式も近いじゃないですか。まあ、ところによってはもう終わってるのかもしれないですけど。
あ、でも、その、いつもその成人式、最近というか僕らはもうそれが一般的になってるけど、うん、2週目だっけ？はいはい、月曜日、
はいはい、
うん、で、ね、確定してるから大体の人はもうまだっていうか、あ、でも配信のしてる頃には
終わってるか、終わってるか。まあでも、うん、収録日の1月12日時点ではまだなわけじゃないですか。
リアルタイムね、
リアルタイムね。あ、っていうかうちは明日なのか、うちは明日で、明日がめちゃくちゃ忙しいから今日は早く寝たいという話を事前にしてるわけですよね。ちばりのね、内部のね、 LINE の方ではね、してるんですけど、そのさ、成人式の日とかにもう雪降ったらもう絶望ですよ。まあ、僕は仕事から絶望っていうのもありますけど、成人の人たちはもう、何ですか、その、特に女の子、雪の中どうやって歩くんだと。
いや、だってあれな、靴ってな、何を履くんだあれって。
靴は、あれですね、下駄じゃないし、なんていうの。
下駄じゃない、下駄っぽいやつだよね。
あれ、なんていうんだっけ、鼻緒あれか、
鼻緒はあそこの
結び目のところね。
紐の部分だよ。
さあ、鼻緒でまず調べよう。下駄や草履、まあ、草履か、草履かな。
なんか、草履とかも、なんか、便所サンダルみたいなイメ
ージしかない。スリッパみたいな。あ、お草履ですよね、お草履。
何でも「お」つけたら綺麗になる
わけ、綺麗になるから。お草履が濡れるわけ、お草履もそうだし、裾もちょっと危ないじゃないですか。
うん、
っていうところで、まあ結構ね、会場とかは除雪ちゃんとしてますけど、まあ、家から出るまでが大変じゃないですか。
いやー、
もう大変ですよ、成人の人も。そしてうちはね、その成人の人たちを取りに行かないといけないから、なおさら大変なんですよ。
ああ、仕事柄だからね、そこは仕方がないよね。
大量のひな壇をね、持っていかないといけないわけですから。
ああ。
なんか写真屋さんが、その写真撮るときにひな壇がその会場に設置してあるじゃないですか。なんか、たまにあれを、なんかその会場の持ち物だと思ってる人がいて、備え付けてあるというか。その会場に、うん、あれ写真館さんが全部持って行ってますからね、自分の。
ああ、そうなんだ。
あ、知らなかったですか？
いや、それは、うん、僕もそこまで詳しくはね、わかんないから。
あのひな壇は、まあ、写真館が持ってるやつをその都度持って行って全部組み立てて撤収してってやってるんですよ。
はあ。
そう、だからそれも大変になるじゃないですか。手も寒いし。
そうね、かじかんで。
いやー、もう本当にいいことないわ、雪降るの。降りたいんですか、逆に。降ってほしいの？
いや、別に僕は降ってほしいとは思わないけれども、ただ、このリアルタイムの現実では、東京でも雪が降るっていうお話は出てるね。
うん、ああ、そうか。もう降ってしまえばいいんですよ、あんなもの。電車止まってパニックになってしまえ。去年パニックだったんですよね、結構。
そうね、パニック的な、何回かその、行けなくなるとか、なんか行けるけど遅くなるとか、
うん、
そういうことはね、何度かあったけれども。
まあ、東京の人たちもね、去年ので結構痛い目見たいと思うんで、何かしらのね、備えはしといた方がいいですよね、本当に。
いやー、多分3日寝たら忘れるから。
忘れそうだな、もうだって、そっちの、降る方が急だもんな、結局。
そ珍しいから、そんもうね、本当1年も経ったら、もう記憶の外っていうか、もう、なんだ、太古の化石みたいなレベルだから。
いやまあそんな感じですね。でもまあ、僕は今年はまだ降ってないので、
うん、
そんな大きい規模のやつは。
うんうん、
なので、まだそんなね、切れゲーをしましたけれども、そんな切れてないんですよね。
そうね、もう若干の情緒が不安定な人みたいな、
ただの
形にはなってたけど。
情緒不安定な人だったんですけど。
うん。
ということで、まあ、ここから本番になるのかなという不安もありつつね。
そうね。
まあ、とりあえず明日は降らなそうなんで、耐えたなって感じですね。
なるほど、そこは良かったところだね。
それは良かった。それは良かったところ。っていう感じです。はい、ということで、まあ、新年一発目の、ね、収録なんですが、まず雪にぶち切れかますというところと、あと、気参り第何回というのを今までずっと忘れるというところで、はい、今回269回です。
そうです。
いやもう、だいぶ気参りの、ね、感覚もね、取り戻していかないといけないわけですね。ということで、
そうですね、休みボケはね、直していかないといけないので。
そうですね、ということで、テーマトークの方いきましょう。今年は重い腰が楽に上がる年にしていきたい。発注シグマです。気前より。はい、それでは、テーマトークということなんですが、
はい、
まあ、新年一発目の収録ということでね、収録的には。うんうん、
そうね、あの、一個前にね、あの福君とは撮ったんだけど、発注君はね、うん、今回初なので。
年末年始の僕の過ごし方でも話しましょうかね。
ああ、そうね。で、そう、僕は軽くね、その前回もちょっと触れたんだけど、はっちゃくんはそのお年末年始というのはどういった過ごし方をしてたのかなと。
まあ、そんなに、まあ、例年と変わらないんですけど、なんか今年、ちょっと意識の面で変わったなって思ったところが、
うん。
なんかもうガキ使いいかな、みたいな。
ああ、そうなの？
なんかね、まあ、ガキスが最初から見てたんですよ。見てて、うん、で、まあ、その、シノアリスのね、コロシアムになったら通話に行くんですけど、
うん、
なんか、今日は通話休むわとかじゃなくて、もう普通に、もう、ああ、ガキスかもういいかな、通話行ったんですよ、ね。
おー。
なんかもうね、ガキスかにそんな固執して見なくていいかな、みたいなところ。テレビ番組に縛られ、なくていいかなっていう気持ちになってきましたね。
あ、むしろ今までは縛られてた。
縛られてたというか、なんか見なきゃだし、まあ普通に面白いから見るし、うん、みたいなところあったんですけど。
うんうん。
今回、あの、ほら、毎回その蝶野が、蝶野さんが、うん、あの、山崎、月亭か今は、月亭方正をビンタするっていうくだりがあるんですよ。
うん、うん。
ガキ使で。で、まあそれが結構名物的な感じで、あの、みんなね、そこを、あの食いついて見るんですけど、
うん、
なんかもうその前にもう僕部屋出ていきましたからね、テレビある部屋
もうそこまでいい。
そう、今回蝶野さんのビンタ見てないんですよ僕。
そうなんだ、
うん、っていうぐらいなんか、あ、もういいかなみたいな、 YouTube 見てた方が楽しいかもしれない。
ああ、他の娯楽に対してね、入ってあの娯楽でいいかなっていう感じになってきちゃったんだ。
そうそうそう、いや、なんかなんだろうな、
まあ、
秋じゃないけど、なんか、
うん、選べる時代だからね、今の時代としてはね。
まあ、選べるしね、なんか固執しなくなってきたなっていうところでは、意識の面ではね、変わりました。
うん、なるほどね。あ、でもお正月にこれ見るっていうのはあんま別に僕特にいつも決めてないから、
うん、
何となくそのたまにその紅白見たりとかっていう流れ、
はい、うん、
だったりはするけど、今年はね、特にそのアクアが出てたから。
あ、そっか、アクア。
そう、アクアを見るために、ね、そう、アクアを見るために紅白はその瞬間だけ見てたっていうところがね。
あ、アクア見忘れた。米津玄師見たのにアクア見忘れた。
そう、一番重要じゃないの、むしろ。
ミスったアクア出てたんだ、俺もう情報をさ、入れてなさすぎてアクア出るっていうの今。
そうだよ、君ここ歌ってたわけだからさ。
あ、マジ俺その情報、なんで全然入ってなかったんだろう、その情報。
いや、ちゃんと
逆に不思議だわ。
仕入れとかないと、それはね、ちゃんと。
ええー。
そうそう、なんかね、その別番組とかではその後にあのカウントダウン TV とかだったかな、ではあの、マイマイトナイト披露したりとかしてたらしいからね。そう、まあね、そんなね、その年末年始の過ごし方的に、そのテレビっていうのは確かに、その昨今の時代性を考えれば、テレビに固執しなくていいかなっていうのもあるし、うん、僕もそれこそ年始、ね、年末なんて、その多少テレビは見たけど、うん、他は僕もゲームやってたからね、ソシャゲやって。なんか、その年末イベントだったりとか、
はいはいはい、
あるね、そういうのとか、うん、そのあとその年越しみたいな感じので、
うん、
そのちょうどその、まあ、タイトル言っていいよね、ミリシタ、
あ、ミリシタね、
うんうん、をやってて、そのミリシタでそのこう年越し生配信っていうのをゲーム内で動画をあの配信するっていう仕組みが、そのちょっと前の時にイベントをやってたんだけど、それからそのゲーム内でもニコニコ動画みたいなことができるようになるっていうのがあって、そこであの動画が配信されますよっていうので、なんかあの今年の振り返り、今年のイベント振り返りから、うん、こう来年これやりますよっていうのが、はい、あのそのまま動画で流されて、でそこでその最後に年越しで一曲どうぞみたいな感じで新曲がその場で追加されるっていう、っていうのをなんか僕も見て、あ、見たからそのまま僕はその後寝るっていうね。うん、なんかあれだね、その昔はさ、もう年越しだって感じでもう夜更かしでもう朝まで起きちゃおうみたいな感覚があったけど、特別感ありましたけどね、もうなんかもう今はもうとりあえず年越しは一応起きてようかって思ったけど、越した瞬間にもう寝ようかっていう感覚になって、
そうなん、ただの365日目になりましたよね。
そうね、気分的にね、その翌日とかにそれこそさ、例えばあの初詣とかさ、はい、行くんだったらまああれだけど、そうでもない限りは本当にただのお休み、ただの日常みたいな、になってくるからね。
もう本当になんか感動がね、なくなってきたなっていう感じはあるんですけど
ね。つかね、感動がなくなるっていうよりも、日々が忙しすぎて、
なんか
もう、その、なんか、ま、仕事もそうかもしれないけど、娯楽とか、その、含めて、全部を堪能してたら、なんかその、年越しを楽しむよりも、他のものをいっぱい楽しんでようっていう気持ちの方が、
確かにね、
あの、強くなるから、
せっかくの休みというかね、やっと落ち着いたわ、みたいな感じもあるでしょうし。
そうそう。その、前回の回でも僕言ったけど、その年始って本当に休んでたのね。
はい。
でも、その期間中何したってアニメ一気見なのね。
ああ、なるほど。
もう、日頃やっぱアニメなかなかそのまとめてみたりとかすることができないから、それをもう一気にもうなんかワンクール分をもう一日のうちに見るとか。
はいはいはい。
うん。なんかそういうことをほぼほぼしてたっていうぐらいで、もう本当に楽しみ尽くしてもう終わったっていう感覚だったから、年明けとかになっちゃったからね。
なるほど。俺は年明けというか、年明けかは、あのシナリスのイベントをひたすら回してました。その、まあ、シナリスで、その、まあ、レアなアイテムである、あの、核っていうやつがあるんですよ。あの、で、それが、まあ、なんだろう、その、いわゆる、その、レイドイベントみたいな、そのボスっぽいやつをなんか倒すっていうイベントあるじゃないですか。パズドラっていうところの降臨ですか、モンストとかでいうところの降臨イベントが、まあ、いつもはなんか30分間あって、でそれを回してたら、まあ、1個落ちたらいいかなって、30分で1個落ちたらいいかなぐらいのやつが、なんかクリアするたびにもらえるっていうイベント、
うまい、
ね、めちゃくちゃうまいやつがやってて、それが2時間ぐらい、何時間だっけ、
結構長めの、
そう、2時間ぐらいやってて、でもその間もずっとひたすら回してたんですよね。一緒に通話してるシナリス仲間と一緒に、いつも30分じゃないですか、めちゃくちゃ疲れたんですよね、年始から。
それはずっとやり続けてたらね。
本当に疲れて、まあでも寝るかって感じになりましたよね。
いや、それだけやってたら疲れるからね。いや、なんか、その年末の方だけど、このデレステの方で、その、去年も一度やって、去年じゃない、一昨年も一回やってたんだけど、
はい、
その、王の、なんだ、年、オール スターじゃない、なんだ、年明けのニューイヤーまでのカウントダウンライブ的な感じのイベントが、その日限定で、31日限定でやってたの。
うん、
で、もうその日は、こう、それをずっとなんかやり続けて、こう、その全ユーザーがやったライブの回数によって、なんか、いろいろもらえるみたいな。
はいはいはい。
うん、仕組みがあったから、去年からもそれが続いてたから、これも最近、僕もね、そんなにガチ勢ではないよ、デレステに関しては。
はい。まあまあ、カジュアルにね、うん。
そうそうそう、なんだろうね、こう、ランキング1位目指しますみたいな、そんな頭がおかしいレベルになるほどやらないので、あそこまで行くと生活捨てるので。
そうですね。
うん。だからそんなね、ほどほどにカジュアルに楽しめる程度にやってるから、そんな僕も軽くやり込むだけなんだけど、うん、その今回たまたま、たまたまっていうか、去年はその初めてやったから、
うん、
去年じゃないね、一昨年なんだよ。年度の感覚がちょっと。
もう どの時期か分からない
と
思います
、ね、そう、一昨年はみんなでやればいろいろもらえますよって感じでやってただけだったんだけど、
はい、
去年の分に関しては個人でやっても やってもっていうか、個人でやっていろいろ集めるっていう仕組みもプラスされてたから、あ、
はいはいはい、
そう、それがしかもその衣装、キャラクターに着せられる衣装、うん、がもらえて、かつそれを全アイドル分183人かな、今いるアイドル、うん、分配りますよっていう仕組みで、でそれがその1回ライブをするごとにそのなんかチケット的なのが、
はい、
2枚もらえるんだけど、うん、その2枚もらってその1枚ずつで交換できるから、
うん、
こう1回につき2着分ずつもらえて、
うまいっすね。
そうで183集めるってことは90回ちょいやらなきゃいけないみたいな、
うん、
うん、状況になってて、さすがに僕はそこまではできんと思って、
はいはい、
ほどほどに推しが推しとかね、担当みたいなのが取れればいいかな程度でやってたけど、うん、あれを全部やってた人は相当大変だろうなっていう1日だし、うん、
そうですね、もうそれにつきっきりになりますからね。
もうなんか年明けてか年始31日の大晦日に何をやってるんだみたいな感じになってくるよねっていうそのさすがに僕はそこまでもできんし、前日が前日でコミケだったから、
うん、
なんかそんな元気もそこまでないから、
うん
うん、コミケ行って飲み会しての後だったからね、
うん、
うん、いやなんかあれだね、去年もずっと年明けだったけど、今年もずっと年明けな感じがしてきてならないね。
いや、もう逃れられないんすかね。
いやでも、まだ、これからどんどんまた、まあ、シノアリスはね、続けていくとは思うけど、新規タイトルもだったら続いて、うん、どんどんまた出てくるわけだし、今年はやっぱね、その先ほどのアクアの話もあるけどさ、
はい、
スクスタもね、
はいはいはい、
配信がされるはずなので、そう、やっぱスマホの画面でね、アクアとかミューズとかのアイドルたちが歌って踊る姿なんて絶対見たいわけだから。
絶対見たいですね。
うん、そうなってくるとまた時間が足りなくなってくるわけだよ。
いやもう手出さないようにはしてますけどね。
そうね、だからできるだけね、その選別してそのなんだろう、僕の中でその種類を決めて音ゲーはいくつとか、
うん、
こうそのタイプ的にその音聞いたりとかなんか集中してやらなきゃいけないタイプのものとポチポチでできるタイプの、
うん、
もので分けて、そのポチポチはそのなんか暇な時というか、
はいはいはいはい、
電車とかこうそういう時とか何かしらこうながらでできる時にやろうっていうので、
はい、
作っといて、でプラスその音ゲータイプのやつをいくつかやって、
うん
っていう形で、やってんだけど、そこら辺もだんだんちょっとね、増えつつあるかなっていう気持ちも。
おいおい、増えつつあんのかよ。
いや、だから、だから、結局ね、スクスターが増えることは確定してるから、
うん、
逆にそのスクスター慣れじゃないけど、
うん、
もうワンタイトル追加されても、回せるレベルにしとかないと。
そんな練習ある？
でも日常の中にやっぱ組み込まないと、この先、 困るからって思ったので。
困るから、もう困ってんだよな、その。
そう。それでね、男性向けじゃないけど、女性向けのスタパレってやつを入れてたんだけど、
うん、
あれはね、その、ランキング報酬っていうのがない仕組みのやつだったから、
うん、
割と楽っちゃ楽なんだけど、
はいはい、
ただね、その前もな、前なんかこの話はちょっと触れた気もするけど、
うん、
設定がもろラブライブなんだけどっていう。
ああ、そうなんだ。
そう、学校のアイドル部の話だっていうやつだから。
廃校は絡んでくるんですか？
廃校は絡んでこないけど、高校、高校生アイドルの大会があるんですよって、そこを目指すって話だから。
はいはいはい。
あ、もう完全にこれラブライブだな、だし、スターリリズムっていうユニットなのよ。
はいはいはい、
その主人公が。
うん。
それが、9人組なのよ。
9人はもう完全にもうそれですね。
もうもろそっちだなっていう。まあ分かってたよ。そのうち多分ね、男性版ラブライブはいつか出るなとは思ってたけど。
うん、
ああ、来たなっていう感じで。
なるほどね。
そうそうそう。うん。だからね、それをちょっと鳴らしつつ、それが面白くなってしまうとちょっと困るなっていう気持ちもね、この先も向いていくと。いや、だってこれがその慣れのためにやってたのに、プラスでスクスタも入ってくると、もう本当に生活の投げ捨てなきゃいけねえなっていう気持ちにしかならないわけよ、本当に。
もう家帰ってきて、ソシャゲやって、さよならだより撮ったらもう一日終わるっていうのが、もう、日課になりますね、本当に。
いやだから今はさ、かろうじて、こう、うん、仕事帰りとか、
うん、
そこら辺で大体ノルマをこなせてる感じで、
はいはいはい、
終わってるから、だから僕、それこそさっき、シノアリスでその2時間やって、家でその後寝て、みたいな話をしてたじゃないの。
はい。
最近はそれこそ家じゃゲームやらないのね、
そうしたら。ああ、もうそこまでに終わらすと、ミッションみたいな。
もう外で出かけてる時とか、電車中とか、その辺で終わらしちゃって、家帰ってきたらもう別のこと。をやろう、アニメ見たりとか、そちら側を進めよう
って。もはや何のためのゲームか分からなくなってくるよ。
そうね、だからね、なんか本当に縛られてるなって感じはするんだけど、ただなんかこれはこれでないと、日常の中でやっぱこれはこれ潤いだったりとか、
そうですね。
やっぱりするわけなのよ。
うん。
うん、だからね、そこはね、ちょっとどうしていいかっていうのはこの先ちょっと今後ね、これ考えていきたいことなわけだよ。若干目標をその前回の時に話したんだけど、その目標の中にその勉強っていうことが一個僕の中で、
うん、
あって資格とかね、ちょっと取っていきたいなっていう気持ちが今年は。あるので、
はい、
資格取るためにはやっぱ勉強しなきゃいけないので、
そりゃそうですね、
そこに時間をかけなきゃいけないってことは、なんかやっぱ家でゲームやってるとかそういう時間はね、なかなか取れなくなるわけだから、うん、そうなってくるとどうしようなって思いながら、少しずつそのアプリを精査してる最中なの今。
ああ、どれをやってどれを捨てるかみたいな。
そうそうそう、今結構その悩みを悩んでるのは、オンエアっていう、それは女性向けのアプリだけど、
うん、
割とそのポチポチ系なんだよね。はいはい、なんだけど、その声優を舞台にしたお話。
うん、
そう。まあ、かっこいいね、イケメンの声優さんたちの通う学校のお話みたいな。
お
うんうん。なんかそれで、それをね、ちょっとね、なんとなくその声優さん、的なやつでちょっと声優さんっていうか中の人ね。
うん、中の人、
ね、うん。もうよくわかんないよね。声優の役を声優がやってるってことだから。
声優の中の人の声優ってなんだよ。
そうそう、もう意味がわからないなっていう感じの、なんかね。まあでも、それこそ最近は役者育成するゲームがすごく流行ってるから。
はいはい、そうなんです
ね。うん。A3 とかね。
知らないですね。
あれは結構もう今、女性界隈ではもうかなり有
名。
まあ、ストーリーとかもいいみたいだし、そのボイスとかも結構あるみたいだから、
うん、
まあ、それこそ森くんがなんかツイッターでたまにつぶやいてたりとかしてたからね、 A3 のことについて。
あ、そうなんだ。
うんうんうん、まあ、だったりもするから、まあね、その辺が人気なんだろうなと思いつつ、その声優絡みでそのサイド M の、ね、声優さんがちょいちょい入ってて、テル役のね、修吾さんが、中村修吾さんが入ってっていうので最初僕入って、そこが推しかなと思って最初やってたんだけど、最近推し編した感じだね。
ああ、全然別のところに。
そうそうそうそう。まあ、声優さん的には確かにそれも、サイドウェブの声優さんの中にいる人だったんだけど、
はい、
キャラクター的にはね。
うん。
うん、でも、そっちの方が、キャラ好み的には良かったなっていう。
ああ、ほ
う
ほ
う。うん。 まあね、別にここで推しを進めるっていうことではないけども、なんか主人公大好きっていうキャラクターだったのね。なんか、元同級生、中学とかの同級生で、全然その接点的にはなかったんだけど、うん、こう、なんか影ですごい、憧れてたみたいな感じで、
はい、
それで改めてここの学校で再会したから、もうなんか、好き好きオーラを全開のっていう感じね。
なんか いろんな人が喜びそうな設定だな。
まあ、そういうのもね、まあ、そこでっていうか、なんか、まあ、いろんな、ね、その複合した上で僕は見てたけどね、はいはい、別になんか、あれだよ、僕はなんか、第三者視点ぐらいな見方だからね、前も、BL とかの話もそうだけれども、
はいはい、
そう、腐女子って、腐女子とか腐男子って結構そういう、毛があるからね。
そうですね、見てるのが。
なんだ、その、一般的なっていうのはあれだけど、こう、少女漫画とかに夢焦がれ憧れるっていう人はあのヒロインになりたいって人がやっぱ、
うん、
多いと思うけど、はい、大体その腐ってるねあのミーたちの人たちは、
うん、
大体その2人が仲良くしているのを陰から見たがるっていうやつだからね。
部屋の置物になりたいみたいな。
そうそうそう、なんか愛入れないんだよねその辺ってね、うん、
なるほどね。
うん、だからなんかそうなんかね、微笑ましく見てるのがいいなっていうのがね。
うん。
だからそのアプリがね、この先やっていくかどうかちょっとね、悩みどころではあるなというところではあるんだけど。
そうですね。
ああ、じゃあちょっと抱負に行きますかね。もう多分これね、配信カットされるところがあると思います。
えらいかじ切りしましたよ、今、本当に。
そう、全然違う方向に。だから僕がとりあえず資格とかね、そういうお勉強だったりとか、
はい、
そういう方向にとりあえず進めていきたいなっていうところとか、うん、その番組的にはやっぱ去年企画とかやっぱしたいなっていう気持ちは強かったけど、
うん、
なかなかその前向きに進めることがまあ少なかったから。
いやでもまあぼちぼち始めたやつも多かったけど、結局僕の撮った夕方の景色も夕方の景色として放置されてるんですよ。
そうなんですよね。あれはどこかでやるつもりではあるんだけれども、うん、もはや秋の冬じゃない景色じゃないから。
そう、もう冬でしかないからね。
そうそうそう。それはね、まあ、でもそれもね、とりあえずやり続けてはいこうかなとは思うけれども、
はい、
もうちょっとね、その全面的に進めていけるようにね、こうもうちょっとその形を、こう緩い回が、元から緩いけれども、
うん、
特にこ去年度は緩かったから、
そうですね。
うん、そういう意味ではもうちょっとね、まあ、お互いね、無理のない程度にはするけれども、
はい、
例えばその事前にこれやるよっていうことをちゃんと伝えてたりとか、
そうですね、これをちょっと行き当たりばったりですからね。
うん、これをちょっとその事前に録音しといてとか、
はいはい。
うん、例えばそのジングルとかだってね、その手前でちょっとこれを撮っといてくれっていうやつがあれば、ちゃんと作ることができるわけだから、
はいはい。
うん、だからちょっと今後はそういうことをしていきたいなっていう気持ちもその番組的にはね、うん、あるんだけれども、八重君的にその、まあ、日常も番組も含めて今年の目標的には。
今年の目標、うん、曲を一曲は出す。
そうね、もうなんかボカロ P っていうのがちょっともう薄れてきてるからね。
ボカロ P 免許はもう失効しました。僕もう一回免許センター行かないといけないです。
そう剥奪されちゃってるんだろうからね、もうね。
いやマジで去年その本当は6月26日に曲出す予定だったんですよ。
あ、グミちゃんね。
そう、グミちゃん誕生日と合わせて、うん、でもなんかその前後が何だったかな、なんか忙しかったんですよね結構。
バタバタしてたのは聞いてたからね。うちの番組のそのさよならだよりの絵は描いてもらったけど、そのぐらいのタイミング、
はいはい、絵はね、まあ、絵に関してはまあやろうって決めたらもう1日2日でできるんであれなんですけど、うん、やっぱり曲って1日2日で作れる時もありますけど、作っちゃダメなんですよ。やっぱり反数して聞いて完成度を高めていかないといけないので、うんうん、っていうところで、まあ日数もかかるっていうところもあり、まあ、完成しなかったと、
うん、あ
で完成しなかったらしなかったでもうそのまま全然リリースしてこなかったんですよ、半年の間、うんうんうん、で、まあ、結局今になっちゃってるんで、まあ、結構骨組みの部分はできてるんですけど。
ああ、なるほどね。じゃあ、あれだね。今年はもっとその計画をもっと、ね、立てて、ね、この日までに必ずこれを終わらせるっていうことをちゃんと決めて、ね。
そう、だから今年のグミタンに 去年出す予定だった曲を出すためには、うん、もう曲の制作自体はもはやもう4月とかには終わらせとかなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
きっとそっから動画作ったりとかっていう話になるので、
ちゃんと準備をしていってね、そのこの間そのラジオで、うん、田中康平さん、
はい、
もう有名なアニソンとかね、そのそれこそワンピースのウィーアーとか、
あー、はいはい、
もうあの辺の昔ならもうすんごいいっぱいあるし、その桜大戦とか、
うん、
なんかそういうのもあるし、最近でもずっとやっぱね作り続けて、ジョジョの曲とかね作ったりとかしてた人だし、はいはい、もうその人も言ってたもん、この間ラジオ聞いてた時に、うん、もうその人はもうガッすっり計画を立てる人なんだって言ってて、もうその事前にこの日までに何曲作るみたいな、でなんか3日でなんか70曲とかそれぐらいを作ったみたいな話で、その BGM とかアニメの、はいはい、それをちゃんとそのもともとその5日ぐらい計画として立てて、うん、でその5日の中でちゃんと寝る時間とかその含め計算して1曲1時間だなみたいな感じで作ってやったみたいな話を聞いて、はい、やっぱちゃんとそのプロとして作れる人はこういうところが大事なんだなってやっぱその納期とかちゃんと間に合わさないとやっぱプロとしてやっていけないんだなっていうところをよくよくやっぱ感じたので、やっぱ八重くんもこの計画だよね、ここ
計画ですね。でもね、
ここがやっぱね重要だなっていうね。
いやー重要だけどね、いやまあ頑張ります。
でもそこはね自分の中でちゃんと決めていかないと、これ多分本当にまあそれこそ仕事じゃないので、
うん、
伸ばせるものはどんどん伸ばせれちゃうけど、そうしてしまったらもう出せないので、
そうですね、多分ね、
そこはちょっと
僕結構中途半端に完璧主義なところがあんまり良くないと思うんですよね。そう、創作する点において。なんか違うなとか、その目標にしてるものが あるときに、
うん、
いや、あれに比べたら全然なんかいい感じにならないなみたいな、そういうのを気にしちゃって、
うん、
とか、なんかここのメロディーなんかちょっと微妙じゃないみたいなところとか、ちょっと細かいんですよ、本当に。細かい、
うんうんうん、
自分の作るものに対して細かい。まあ、それが、ね、いい作品を生み出す秘訣かもしれないんですけど、
うん、
っていうところがあるので、いや、なんか結構ね、妥協も大事だなっていうところで、妥協していけるようにね。
なるほどね、妥協。でもなんかそのこだわりって、すべてがいいものじゃないっていう話もね、
うん、
聞くからね、そのこだわっちゃったがゆえに、新しいものが作り出せないっていう、その枷になる場合もね、出てきちゃうからね。
はい、うん、なんで、まあ、妥協もね、しつつ、もう、期限までに完成するように、今年は頑張りますから、許してください。
いやー、まあね、うちの番組の BGM たちもね、結構待ってたり
する。それなんですよ。だから、結局、自分の方の創作ができてないから、決まりの方にも手が伸びないっていうところありますから。
うん、そうそう。だからね、ちゃんと自分のところも含めてね、今年は進めていける方向でね。
そうですね、というところですね。
でもそういう意味だと、この番組的なこう目標って話だったら、
うん、
こう引っ張り引っ張ってるオープニングの、
そうなんですよ、
そう話をちょっと進めていくっていう方向が良いのではないかなっていう。
それもありますね。いやもうなんかうん、やることやりたいことがいっぱい。
いやオタクには時間がないのよ。だってそのさ、人間こう人生なんか80とかそれぐらいだとかよく言われるじゃないの、
はい、
うん、で今から80って考えるともう4分の1は終わったわけじゃない、
僕ら。そうですね。
で残り4分の3しかないんだよ。
いやー、なんか短いのか何なのかっていう。
でこの中で楽しいことやらお仕事やらもう全部詰め込まなきゃいけないわけだから、
うん、
もうなんか1分1秒1秒たりとも無駄にできないなっていう感じになってくるじゃない、
うん、
いやだから本当ね、その僕らオタクって本当難儀だなと思うんだけど、
シナリスやめるかアンインストールするか。
いやまあそこはね、その娯楽として残したいっていうところもあるかもしれないから、それはねちょっとすぐには決めなくていいと思うけれども、
うん
うん、そこはねちょっといろいろねちょっと考えながらね、僕らもそういうその娯楽がなきゃないで、それはそれでやっぱ人生の潤いもないからさ、
そうですね。
うん。あ、そこも含めてちょっとね、その辺は今年はね、ちょっとそこら辺考えていくのもいいんじゃないかなってね。その、まあ、お互いお仕事もね、安定はしてるだろうから、落ち着いては。
うん。
うん、来てるところだから、その辺の、ね、そのプライベートの方のね、話もちょっとずつね、ちょっと進めていけるようにね、今年はちょっと頑張っていきたいかなとね。そう
ですね。というところでね、結構耳が痛くなってきましたけれども。さあ、ということで、エンディングですかね。
はい。
はい、いきましょう。
今年はいろんなものをインプットしていく年にしていきたいと思います。デジデジです。気まより。
はい、ということでエンディングです。
はーい、
いや言ってなかったですけど、僕今日こたつに入って収録してますね。
ああー、でも確かになんか、あの、なんだろうね、こちらに聞こえてくる音響感は若干違うなとは。
いや、いつもなんか壁に囲まれてるんですけど、今日はオープンな空間でやってるんで、音響が割とね、うん、違うかもしれないですけど。
あー、なるほどね、
ま
あ、
そういう季節になってきたなっていう話をね、冒頭でしましたけれどもね。
いやー、寒い、まあ、寒さのね、こう、もう本番じゃん、これから本番なのかな、言うたら。
もうやだー、止まらんといてくれ電車。ラブライブの映画見に行く日は止まらんといてくれ。
そうやで、早く僕は語りたいんだから。
もうそれ逃したらもう僕はね、もうニコちゃんとダイヤさんのフィギュアとともに雪の中に埋もれて死んでいきますから。
心中をするわけだ
よ。そう、心中
一緒に
心中しますから、ね、
そう、いや、まあまあ皆さんもラブライブサンシャインについては見ていただけたらいいんじゃないかなと思うので、
はい、
多分僕らがあの語る回が何ヶ月後か半年以上後ぐらいには開始されるので、
そうですね、
それはもう大いなるネタバレありで、
うん、それはもうね、熱意のね、雪をも溶かす熱意で語らせてもらいますから、うん、
多分その頃雪降ってないけどね。
そうですね、もう終わってますね。
うん、
はい、というのと、まあ今年のね、抱負とか年末年始の過ごし方とかね、やりましたけど、
そうね、多分大いなカットがどこかしらに入ってると、
入ってんじゃないかなと。もう結構収録時間も長いですからね。
そう、うん、多分1時間ぐらい撮ってるけど、多分配信されるのは30分ぐらいなんじゃないかなっていう。
結構短いな。だって途中アイドルの話とかしてましたからね。
そうそうそう、あの辺多分、いや、今やらなくていいやつだったなっていう。
そうですね。はい、というところで、まあ皆さんもね、年末年始の過ごし方教えてくれようということで、決まりにメールをください。決まりのね、ブログの方から決まりメールフォームという、リンクにね、飛んでいただくと、一番ね、あの、分かりやすくて送りやすいかと思いますが、一応メールアドレスからも送れます。よりみち .club@gmail.com、 yorimichi.club@gmail.com、 こちらの方に、ハンドルネームと内容を明記の上送っていただいても結構です。はい、
はい、ということでですね、じゃあ宣伝ということで一つね、
はい、
あの、お話ししようかなということで、あの、その新年一発目というか、新年入ってきてからということなので、あの、うん、何度かね、紹介してますけれども、ちょうどね、そのリリースもあったということもあるので、今回紹介するのがですね、うん、アイドルマスターサイド M、サイコプロナイトでございます。
はい、
まあ何度もね、紹介してますけれども、アイドルマスターサイド M のね、ラジオ番組でございますがね、ニコニコの生放送で、毎週金曜日の21時から、毎週配信しているんですけれども、こちらね、パーソナリティが毎回、あの、最近はね、ちょこちょこ変わっていく形になってるんですけれども、なんとですね、今年一発目から、あの、のパーソナリティ、3ヶ月分の3月までのパーソナリティがですね、まさかまさかの、ジュピターが、
うん、
担当されるということでですね、みんなね、そのジュピターは最後に来るんじゃないかっていう噂ばっかし、あの、立ててぐらいね、やっぱこう先輩ユニットだからさ、こうジュピターというユニットがこう歴史も長いわけだから、
そうですね、
なかなかね、こうすぐ来るとは思わなかったから、
う
最後まで回ってないのにここで来るのかって思って、もう新年からみんなもうなんかある種のお年玉感覚だよね。
ああ、
うん、もらった。いや、初回ね僕も聞きましたけど、やっぱねその、まあ、声優的な歴もあるからラジオ的な安定感は抜群だよね、やっぱり。
はいはいはい。
うん、もう芸歴も長い人たちばかりだから、
うん、
でもやっぱその中でそのジプターのこう人たちのその直接そのジプターのことについてとか曲のことについてとか、うん、サイド M についてとかっていうお話ってやっぱなかなか聞く機会ってあの今までなかったから、
うん、
すごい貴重なお話だなって思って、
うん、
それだけその本人たちの思い入れもあるんだなっていうのが聞けるのはやっぱプロデューサー側としては嬉しいわけだし、
うん
うん、だからそういう意味でもやっぱこうそれこそ昔からねこうジプター8年経ってるのかな、もう、
はい、
その8年前からずっと推してるっていう人的にはもうなんかジュピターが勢ぞろいしてラジオをやるなんてもう当時なんて考えられなかっただろうっていう、
うん、そうですね、
うん、ことだろうから、そういう意味でもやっぱねこのラジオは貴重なんじゃないかなってね、まあ、その今年はねこう頭から結構ねイベントもあの目白押しだったりとかね、確か、うん、あの一応決まってるものだと、2月と3月と5月と6月にはもうサイド M のイベントがあるので
お
そう、まあ、大小はあるけれどね、そういうのもあるので、うん、その辺のねあのお話についてもね、とりあえず僕はプロミの3月のプロミには行くので、
はいはいはい、
うん、その辺こう開催中のタイミングなのでねプロミの話とかも含めて聞けるんじゃないかなと思うので、ぜひともね皆さんチェックしていただけたら、ちょうどねこの間発売したばかりですけども、うん、アイドルマスターサイド M のサードライブツアーの仙台公演です、ね、あのちょうど発売したばかりでございますのでね、こちらもね合わせてぜひともチェックしていただければ、もうね僕の特にやっぱ担当ではありますハイジョーカーがね全面に頑張ってパフォーマンスをしてくれてる、もうそれこそこの回はもう前も言いましたけれども、うん、ハイジョーが初めてバンドという形で声優さんたちがね披露してくれた、
はい、
こう初回だったりとかもしますので、
うんうんうん、
もうそういうその感動もまたね蘇ってきますので、
うん、
ぜひともねブルーレイの方もチェックしていただければと思います。
はい、ということでね、まあいろいろね道もそれながらやってきた新年初のね収録でしたけれども、
いやーでもねこれからはもっとねちょっとねいろいろ企画を立てながらやっていきたいかなとか思っておりますので、はい、多分ね今回のジングルも新しいものになってるんじゃないかなと思いますので、
はいはい、わかりました。はい、ということで、じゃあ帰りますか。帰りますかというか、
はい、そうですね
帰りましょう。ということで、今回お送りしてきましたのはお元気発注発注シグマと
みんなの心に笑顔でたれば出ていでした、
それではまた皆様部室で読みつんなよ。良いお年を。
良いお年をって今更
遅かった